あ、違うところです、今度。ちょっと、その間、ちょっと落ち着いてみようてください。次の準備で。次の方の準備のために、先に。今度はヘブル書を見たいと思うんですね。ヘブル書、400ページです。ちょっと、朝の準備はちょっとまあ、置いて、次のところですね。もう、朝の準備、次のところは、もういいかなということになってくるんで、ヘブル書の10章の、22ですね。ヘブル書の10章の、22から、25までを最初に読んでみたいと思います。400ページです。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。また、互いに進み合って、愛と善行を促すように注意し合おうじゃありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。ということで、以上ですけれども、ここにですね、着目したいところは、ちょっと進めで、ありませんか、ありませんか、ありませんか。ありませんかと4回ぐらい書いてあるんですね。これ勧めです。でそのように、22でそのようなわけですからと、だからイエス様の十字架の御業、その血の注ぎをされたことに対しての励ましが書いてあるところなんですね。4つほど、何しませんか、しませんか、しませんかというふうに書いてあるところであります。まあ、ここも私もずっとこの御言葉をまあ見ていたんですけども、まあ、先週の日曜日もここお話ししたことを覚えていらっしゃいますかね。ちょっと毎週ちょっと話して調子に乗って話していたんですけども、まあ、今日はちょっと控えたんですけども、さすがちょっとあんまり良くないなと思って。で、そのようにね、まあ、先週はこの22節を話したんですね。その前は19、20、21という朝の、まあ、朗読というか、まあ、ちょっと説明がちょっと長くなってしまったんですけども、そのようにですね、まあ、時間がないからもうこの程度しますと言ってすぐ終わってしまったんですけども、ここにおいては、イエス様の19節からイエス様の血によって大胆に幕府の聖女に近づくことができるんですと。イエス様は十字架で血を流してくださいました。まず第一に、贖いをしてくださったんですね。十字架において贖いをされ、で次に今度はイエス様は大祭司としての任務があるんですね。このヘブル書は優れた大祭司と書いてあるんですね。アロンの子孫ではなくて、さらに優れた大祭司のことは地上なく天上においての大祭司、レビ記がそれは影だって、実体は天にある大祭司なる方を示しているんですね。で、ここにおいてはイエス様は、死なれて、それで神様は全能の力によってキリストをその死者の中から蘇らせてくださったとエペソに書いてあるんですね。そしてその方は大祭司としての任務を天においてされている、まことの聖女において地の聖女において罪の地の注ぎをなさってくださってあります。地上においてはそれは地上の方であります。で、まことの大祭司の方は、自ら の地を持ってイエス様が十字架なさってくださった十字架でなさってくださった地の分をわざわざ携えて天上においてのまことの聖女においての罪の清めをなしてくださったということであります。そしてイエス様の肉体の垂れ幕を上から真っ二つ、ちょっと10センチぐらい厚い幕なんですけれども、上から真っ二つに下げて そのご自分の 肉体という垂れ幕を通して新しい生きる道を備えてくださったというのが、まあ、20節に書いてあるんですね。そしてその上に21に相手は神の家を司るこの偉大な祭司、いわゆる大祭司になるイエス様、神の家を管理されている方、管理者である方であるんですね。これがね、ヘブル書にもずっと最初から書いてある管理者であるイエス様とあります。で、モーセはいろいろとその今いろいろとモーセとはね、神の家のために忠実であったと書いてあるんですけども、キリストは御子として神の家を忠実に治める方であるということで、もうモーセとキリストの役割が別々に書いてあって、そしてキリストの方は神の家を司る大祭司になるイエス様であるんですね。神様はすべて大祭司になるイエス様に任せていらっしゃる。で、私たちは、神に近づくことができるということであるんですね。レビ記で言われている鍵をイエス様は誠にご自身の御業を通して実体をされた方で、まあ、あります。そして、極めつけというのが、まあ、22節に、まあ、先週にも言ったんですけども、そのようなわけでとあります。そういった事情が理由で私たちは ここでなんですけども、心に血の注ぎかけを受けたとあります。極めつけですよね。イエス様を信じたことを通してさらにイエス様の血の注ぎを、イエス様を信じた人に対して血の注ぎをされている、不思議なことなんですけども、神様は一人一人の心に対して血の注ぎをかけて良心に問われていらっしゃることであって、そしてその清められ、そしてなおかつ体を清い水とであります。もうここは神様の聖書の御言葉によって洗い清めるとあります。エペソにも書いてありますように、御言葉のにより水の洗いをもって教会を清めたとありますように、ここにおいても神様はこの体を聖書の御言葉を通しての洗いをもってこう清めてくださったとあります。血の注ぎを心にされ、さらに体においては御言葉の洗いを持って清めたこと、まあ、完璧な感じなんですけども、そのように、ね、神様のされていることなんですけども、それを信じた私たちに対してそのようにしてくださいました。そういったことで私たちは何から何まで神様がしてくださったので、全く信仰を持ってとあります。そして真心からと心から神に近づこうではないですかと、そのように励ましの手紙を書いて、私たちのここに書けていらっしゃる。で、実はですね、これヘブル書を書いた、まあ、作者はちょっとわからないんですけども、いろいろと、まあ、あれじゃん、あの人この人と言われるんですけども、これヘブル書ね、書く必要があったんでみたいなんですね。というのはヘブル人ですね、異邦人に対しての手紙ではないんですね。今回朝はピリピ人でありますように、異邦人に対しての手紙、ピリピもエペソもコロサイも全部ピリピですけども、ここはヘブルの人、イスラエル人に対しての手紙であります。で、イスラエルの人たちもここに書いてないんですけども、他のところに書いてありますけども、まあ、第二世代になっている人たちが多かったかもしれませんね。で、まあ、第二世代か、それもずっと、まあ、信仰生活を守っている人たちも多かったと思うんですけども、要は、迫害が起きたようですね。迫害が起きたことを通して心が神様から離れて、最初の勢いがちょっとキープできなかった感じですね。分かりますよね、人間ですから。で、最初の考え方から離れて迫害が起きたことを通して、神様からまたイエス様からだんだんと離れていくような人たちがいたようですね。よく分かりませんけども、この聖書の中を見ます、他のところを見ますと、だんだん離れていっていくか、ユダヤ教にまた元の楽なユダヤ教に戻った方がいいわということで、ユダヤ教に戻る方もいたんですね。そういったことでヘブルの記者はこのように改めて彼らに、そのようにイエス様の血によってさらに清められた、ユダヤ教のことじゃなくてユダヤ のいろんなレビ記に書いてあるしきたりじゃなくて、イエス様は さらに新しいものによって私たちをしてくださったということで、まあ、励ましの手紙を書いてるんですね。でもう一つねあるんですけどね。でもう一つはね、書かなきゃいけないというかね、もう一つエルサレムの崩壊が近づいているんですね。これ書いてるのは AD60 年頃だと思うんですよね。だから信仰生活を持って、まあ、20年前後の人たちが多かったと思うんですね。でこれからはね、迫り来るエルサレムの崩壊がありました。イエス様の十字架の時にはイエス様を十字架につけろ、つけろと言ったんですね。でペテロ、ピラトはこの人の血は私の責任はないと。で彼らはこの人の責任は私たちや子供たちに降りかかって良いですよと宣言したんですね。でその宣言の通りにこの迫り来るエルサレムの崩壊が近づいているんですね。これをね、前もって考えて突然よりももう先に固い信仰を持って歩まなければこれからさらに迫害が起きるということで励ましを書く必要があったと思うんですよ。これ私ね、勝手な考え方なんですけどね、ちょっと思ったんですけどね。でイエス様の十字架というのは、まあ、AD30 年、ちょっといろいろと調べたんですけども4月の7日ぐらいですかね、杉越の祭りの時ですかね、この時がイエス様の十字架ということで AD30 年、4月7日、まあ、よく分かりませんからね、いろいろと調べたことですけども、で次のね、エルサレムの崩壊、ローマがやってくるんですね、滅ぼしにですね。まあ、今はこうローマにこう管理されているんですけども、今度はとことんこのエルサレムの崩壊をするんですけども、これがね AD70 年、4月の19日から9月の7日、だから4月の19日というのは水越の祭りの前日にローマがやってくるんですね。ローマがやってきてエルサレムを攻撃するんですね。ズタズタなるんですけども、これがね半年間続くんですけども、要は水越の祭りがイエス様の AD30 年、そして今度はエルサレムの崩壊がちょうど AD70 年の4月ということで杉越の前日ですかね。でよく見ますとちょうど40年まずちょっと思ったんですよ、あれこれ40年やないかなと。40年っていうのはね、忍耐というか聖書が言ってる40年、40年ってのは聖書の独特なスタイルじゃないかと思うんですよね。40年ですかね。だから40年後にエルサレムが、実際歴史的に事実に起こったわけですね。これエルサレムが崩壊するユダヤ戦争というですかね。だからこのように彼らがその人の責任は私たちの上に降りかかってみようと。だからどうしてもね、ユダヤ人たちは責任を取らなきゃいけないんですね。イエス様を拒んだという責任、もちろんその神様のご計画ですけども、それを責任を彼らは取らなきゃいけないということで、責任っていうか神様がそのようにもされたかも、かもしれません、分かりませんけどね、まあ、そういったことで彼に対しての励まし のメッセージがこれヘブル書であるんですね。でそのようにです、ね、この書いてあります、4つくらい書いてありますけども、そのようなわけです、イエス様の十字架の御業を通して私たちはもう誠の成長できるんで、そしてさらに心に血の注ぎ書きを受けてるんですから安心してくださいとですね。そして御言葉によって荒れ決めているんですから安心してくださいということで、全く信仰幕後閣から神に近づいた心をちょっと離れていたと思うんですね、神様から。まあ私みたいなもんかしらね、私もね紙一重で信仰とどまっているんですよ。私信仰弱いんで、本当に弱いんですけどね、紙一重で信仰にとどまっているもんで、吹けば飛ぶような信仰でこうふーっと揺さぶりをかけたら私はね、あたたたと飛んでいってしまうような信仰、いや本当に弱い信仰です。で彼らもね、私以上の強いかも、私のようじゃないかもしれないけども、要はユダヤ教に変えたいとかもうやめたとかいう思いがあったかもしれませんね。でそのように励ましの手紙を書いてるんですね。全く信仰を持って神に近づこうじゃないか、ちょっと離れていますけどもう 近づいてくださいと、神様に。これ、ね、大事なことなんですよ。神に近づこうと、心に地の注ぎを受け、それで御言葉に洗い清められているんで、もう大丈夫なんですよと、もう門が開かれているぞ、もう開けっぱなしですと、もうだからもう道は開かれている、イエス様は道ですから、もう開かれているんで、心から あと私たちのガーだけなんですよと、近づこうではないですかと。何からまでイエス様は地の注ぎをされた方ですから、両親を見てくださいという感じで訴えてるかなと思うんですね。わかりませんけどね。そのようにこのここを見ると、心に地の注ぎかけを受けるっていうことを考えてみますと、考えさせられるところじゃないですかね。両親に訴えてるところじゃないかなと思うんですね。これ他の職あの本にもあるんですね。あの地の注ぎを受けるようにと、まあ、横にも他にも書いてありますけども、そのようにあの清めあの受けていますと。で次に2番目ですけども、あんまり時間がなくなっちゃいませんよね。ちょっとっていいですかね。あで次23です。あの約束された方は真実ですからと。これあの覚えていらっしゃいますか。あの今日真実な方と、もう忘れましたかね。私忘れましたけど、自分が言って忘れるんですけど、まあ、今日言うとこ覚えてますかね。今日これを言いたかったんで出てしまったんですけど、調子乗って。出ましたかね。約束された方は真実、真実な方と。これ大事なとこなんですよね。全て真実な方、ピリピリ ありますよね。これなんですよね。約束された方は真実な方ですからと、出ましたよね。で私たちは動揺しちゃいけませんよ。動揺しないでしっかりと告白、希望、告白書ではありませんかと。まあ大丈夫と思うんですけどね。私ももう死にて50年ぐらい経ってるんですけどね、動揺しっぱなしですけど、ね、何十年経ったとこ一緒ですね。余計悪くなく、彼らもね20年前後だったと思うんですけどね、私ね投資ばっかりとって長身ないんですけど、だから私は動揺しないでしっかりと希望告白書じゃないかと。彼らはね希望告白しない人たちもいたと思うんで、あんまり言うとユダヤ人が迫害を受けるから、やめちょこあると思うんですけどね、気持ち分かりますよね、弱いですから。でそのにしっかりと希望告白書ではないですかと、励ましですよね。で次またもうちょっとで終わります、すいませんね。まだいいですか。大丈夫ですかね。ですか。まだちょっと周りを見てちょっとしゃべるんですけど、顔色見てまた互いに進み合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんが、今度はね愛と善行を持って、今度はね注意し合おうじゃないですかと言ってますよね。いろいろとこう言い方を変えてるんですけども、互いに進み合ったと、お互いですね。で愛はね基本ですよね。愛はもう全ての基礎、基本、神様に対しての愛、愛のないもの神も分かりませんとありますように、愛っていうのはね本当全ての基本の基本ですね。そして愛と善行、善行を促そう。で善行をいけないっちゃダメですよね。愛があってこそ善行がね実なんですよね。実が熟するような感じ、愛があって根があって、そしてその花を咲く、まあ、実がこの善行として現れるというようなもんじゃないかと思うんですね。愛と善行、これ善行と愛じゃなくて、愛と善行 を促すように注意し合おうではありませんかと、お互いに愛というものですかね、そのように許し合いましょうとか、真実なことを言わなかったけど、まあ、許してくださいという感じで、ありますよね。やっぱり私たちは真実じゃないですよと、真実じゃなかったから許さないっていうんじゃなくて、まあ、いろいろとあると思いますね。愛と善行を持って注意しようではありませんか。次、もう最後ですね。もうこれでもって最後いたしますね。ある人々のように 一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、神の日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかということであります。最後にこう言っていることは、ある人々のように一緒に、だからね、一緒に集まれる方もいたみたいなんですね。もうユダヤ教に帰りたいとか、迫害が起きるからとか言って、もう最初の勢いはなかったですね。使徒行伝の最初の勢いってすごかったですよね。でもその勢いはだんだんなくなってくると思うんですね。長続きしないですね。最初の御霊の時代ってすごかったですね。使徒の2章、それがね、20年が経つとだんだん薄くなってきて、なんか体力なくなってくるような感じだと思うんですね。でもそのようにね、こんなに一緒に集まることをやめたりしないと、ユダヤ教に戻るんじゃなくて、こう一緒に集まること、だから集まるだけでいいんですよと、集まって顔色を見て、そしてお互いが頑張ってるんだなと、まだ信仰せず頑張ってる、集会がちょっと来なくなってきまうと、ちょっと信仰生活が不安になったかなと、分かりますよね。だってなかなか来なくなってきたら、集会が遠くなってくると、信仰生活が疲れてきていて、もうだんだんユダヤ教に戻りたいとか、元の日本の生活に戻りたいとか、いろんなことが頭の中に交差すると思うんですね。でも私たちは一緒に集まることをやめたりしないでと、こう書いてあるんですね。一緒に辞めてる人たちがいる。だって迫り来るユダヤ戦争が来るんですね。もうだからその時の対処も必要ですね。もう何年かしたらね、攻めてくるんですね。ユダヤが滅ぼしに全部を、悲惨な状態になるんですね、完璧にね。でそのような時がもう目の前に来てるんで、でしないで、かえって励まし合いですね、励まし合い、あの人も信仰生活を守ってるんだなと、ねえ、神の日が近づいているのを見て、ますます、そうしようではありませんかと、神の日が来ているのを見て、キリストの再臨とかあるんかなと思うんですけど、神の日っていうのはちょっとはいろんな考えがあるかもしれんけども、私、ありますよね、見て、ますますそうしようではありませんかとあります。で、これにもうすぐ終わりますけども、ここにおいて4つの、このありませんか、ありませんかとあります。で、要は一番大事なことは最初のありますように、心の血の注ぎを受けているんですから、神様に近づくことができますと。で、最後の一緒に集まることをやめたじゃんと。まあ上と下を覚えちゃうけど、いいことですね。真ん中4つもなると大変ですから。まあそういうことで、まあ大したことないですけども、まあ一応ですね、ちょっとヘブル書をずっとこう見ていたんですけども、本当は、ね、1章から見たいんですけど、1章はね、ちょっと最初からね、分からなくなってきて、何言ってるかよく分からなくて、1章はね、旧約聖書から7つの引用されて、この説明をどうしたらいいんかということで、もう、やめてしまったんですよね。何回読んでもわからない説明が、まあ、意味するところがあるんですけど、まあ、読めは終わりですけども、まあ、それに旧約聖書がヘブル書は結構引用されているところが、まあ、多いんで、まあ、ちょっと、まあ、ユダヤ人のためにこの書いているところがあるんで、私たちもそれを参考するところも数あるところではないかと思いますね。まあ、一応これで終わりにしたいと思います。
はい、じゃあ、後半少しの時間ご一緒に考えたいと思います。今、空系の福音を聞きながら、ここで感想を言っていいかどうか分かりませんが、一つ目の神に近づこうではありませんかっていうのは、私たちの神様に対する姿勢を表しているかなと思いますね。適度な距離を保って、こうなんとなく過ごすというよりも、少しでも神に近いところにっていう、その姿勢がですね、私たちに望まれているのかなと思います。それから告白し続けようでありませんかと、この告白は私たちから神様に対してのことですよね。その関係性といいましょうか、神様とのこの関わり、それを続けていこうではありませんか というあのことを、表現しているかなと思いました。それから注意を払おうではありませんか、これは今度は、私たち兄弟姉妹の間での関係性が示されているかなというふうに思います。まあ、自分だけがいいとかじゃなく、それぞれがですね、あの関係性を保ってあの歩むことができるようにという勧めではないかなと、まあ、そういうふうに思いました。最後の励もうではありませんか、これ励むのはあの個人個人もなんですが、集会として集まりとして励もうではありませんかということを、まあ、進めてるのかな、まあ、なんかそんなあの印象をあの私は持ちました。まあ、これ書いたのはパウロだと言われていて、まあ、それに反対する人たちもなんかいるようではあるんですけど、まあ、まず間違いなくパウロですね。で、あのそこで進められているのはあのどこまでも私たちのスタンス、あり方、そして考え方、それも健全なあり方、健全な考え方、まあ、それをパウロは進めてくれてるかなと、まあ、そういうふうにあの捉えました。で、今日私の方はですね、あの、学びで扱ってる、第一ペテロの中から、前回もそうでしたけど、今回も2章の22節から25節のところをですねお読みしたいと思います。すいません、22節をと23節を初めにお読みします。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。24節です。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。24節ですね。はい、ここにですね、あのイエス様が私たちのために何をしてくださったかということがあの書かれています。そして実際にどのように、行動されたかということが記されているかと思います。一つ前のですね、22、23のところ、もうこんなことは人にはできないことですよね。もう罵られたら絶対罵り返すというのがもう人間の性分じゃないかと思いますし、苦しめられても脅すことをしない、もう何にも抵抗しないというようなことは、まあガンジーはそうだったのかもしれませんけど、まあ一般的な人間であればあの罪を犯したことがないって言える人は一人もいないわけですよね。でもキリストは罪を犯したことがない、そしてその口には欺きもなかった、もう真実しかなかった。もう先ほどのソロケの話ですね、もう真実そのもので、それがイエス・キリストであったということが記されています。で、そして、この24節のところで何をなさってくださったか、この十字架のビアザがどういう意味だったかということがあの記されていますね。私たちの罪をその身に負われたというのが十字架のビアザのその本来の意味なわけですね。何のためにキリストは十字架にかかられたのか、かけられたのではなくかかられたわけですから、そして命を取られたわけではなく命を捨ててくださったわけですから、それが何のためであったか、私たちが罪を離れ義のために生きるためです。イエス様を信じる者は その信じる信仰によって罪から離れることができる。でそして、義に生きることができる。義というのはもちろん父なる神様の本性ですよね。神様のご性質としてその聖なる方、義なる方、愛なる方、この3つが、父なる神様のその姿だと、まあ、昔から教えられているわけですが、その義のために、義である神様のために私たちが生きることができるようになる。それをイエス様は十字架の御業で実現してくださったということが記されています。その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのだということですね。もう癒された過去で書かれていますので、今癒されつつあるとかですね、これから癒されるであろうじゃないですよね。イエス様が十字架についてくださったその瞬間、もちろん私たちの信仰は必要ですけど、そのことを信じた瞬間に私たちは完全に癒されてるはずなんです。ただ罪人である私たちはそれが完全に理解できなかったり、あるいは実感できなかったり、あるいは不信仰ゆえにそれを疑ってみたりということが出てくるかもしれませんけど、御言葉はそう言ってないですね。私たちはもうすでに癒されたというふうに断言しているわけです。はい、そして25節に行くと、あなた方は羊のようにさまよっていた、しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのだ。これも、過去形です。現在進行形とか未来形にはなっていないですね。さまよっていたのも事実なんですが、イエス様を信じた者は自分の魂の牧者であり監督者である方のもと、私たちの牧者はイエス・キリスト、主であるイエス様、大祭司であるイエス様、それが私たちの牧者であり監督者であるわけですが、その方のもとに私たちは帰ったのだという宣言ですね。はい、このことをですね、福音として私たちに届けられている。これが理解できなければイエス様の救いがわからないだろうと思いますし、それを通してですね、私たちのその救い、救われているというその実感も湧いてこないだろうと思うわけですね。求めることがおられたらぜひそのことをしっかりお伝えしたいなと、まあ、そういうふうに思いました。ちょっと遡るんですが、21節の後半にですね、このように書かれているんですね。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。で今日お知らせしたかった、キーワードなんですね。でこれが模範ということです。イエス様は私たちに模範を残してくださった、模範を示された。でその模範が、一番最初に出てきました、罵られても罵り返されなかった、そして苦しめられても脅すことをしなかった、正しく裁かれる方に全てをお任せになった、イエス様の歩み全てがそうだったんですね。でそれは私たちに対する模範であったっていうふうに、記されているわけです。私たちのために苦しみを受けられた、そしてその足跡に従うようにと模範を残された。でこのことがですね、このペテロの手紙の、福音的な部分としてこう重要なポイントではないかなと 思いました。でこれは未信者のため の, あの福音というよりも、信じてなお先ほど話されたように、あのヘブルの人たちがですね、バックスライドするような、でもそういう状況にあった中で、イエス様が示してくださった模範の通りに、その足跡に従うように、まあ、これがペテロの願いであったかと思います。もちろんこれ書かれた年代とかですね、この前後してるかもしれませんので、あの時系列ではないかもしれませんが、まあ、意味合いとして多分そういうことが含まれているかなというふうに、まあ、思いました。はい、まあ関連聖句としてですね、第一テモテの2章の5節6節、これもよく皆さん方ご存知の御言葉だと思いますが、神は唯一です、神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。私たちが告白し続けるのは父なる神様に対してなわけですけれども、そこの仲介者としてイエス様がおられる。イエス様の御名によって祈る時に、私たちは父なる神様と対話することができるわけですね。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。父なる神様がその時を定められました。そしてその定めの通りに御子イエス様が歩んでくださいました。そして、そのことは旧約聖書に預言としてたくさん書かれているわけですね。ただそれをあのきちんとうまく読み取れた人、読み取れなかった人いるかもしれませんけれども、あらかじめ予言されていたことが時至って成就した、まあ、それがこの証ですっていう言葉に、集約されているかなと思います。父なる神様の御心も皆さん方よくご存知の聖句ですが、ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。世というのは罪の世界のことですよね。だから神様は罪そのものを愛されるはずはないんですけれども、その罪の世界に生きている罪人の私たちをわざわざ愛してくださったという事実があるわけですね。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。信じなかったら一人残らず滅ぶ。でそして永遠の苦しみが待っているということになるわけですね。でもそれは神様の本意ではなく、私たちが一人として滅びることなく永遠の命を持つ。永遠の命を持つということはどういうことかっていうと、私たちは天に帰って父なる神様と永遠の時を過ごすことができるという、そういうことですね。そのために神様は私たちを愛してくださり、救い主を使わせてくださったわけですね。はい、同じヨハネの6章40節、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。まあ、ここにもですね、あのこれ旧約聖書にあったのかどうかちょっと微妙なんですけれど、永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。このよみがえりに関しては多分旧約聖書に明記されてないんじゃないかと思うんですね。だからこそこれが奥義と呼ばれるものではないかと思うわけですね。救い主が送られるっていうのは、これは予言されていたことですから、そのイエス様が来られたのはこれは予言の成就になるわけですけれども、その後私たちがどのようになるか 具体的なところがですね、イエス様が来られた後明確に示されていったわけですね。空中再臨がある、私たちは一斉によみがえらされて天に引き上げられる。で、このよみがえらせてどうなるのか、先ほど申しました通りですね、永遠の命を持っている私たちは父なる神様と永遠の時を過ごすようになるわけです。天に住まいがある、そして私たちの国籍は天にあるというふうにですね、御言葉が記している通りになっていくわけですね。だから私たちはこの地上を過ごす時が、まあ70年80年と、でも長くても120年というね、その期間しかないわけですけれど、私たちは天に凱旋した時にはもうそんな時間の単位ではなく、永遠が私たちを待っているということですね。はい、神様がいかに私たちを愛しておられるか、そしていかに一人でも多くの人がご自分のところにですね、戻ってくるのを待っておられるか、まあ、そのことをまた改めて、多くの人にお伝えしていきたいなと思っております。はい、じゃあ今日は以上にします。